ありがとうございました。それでは横田早紀江さんからの近況報告、それで続いて西岡先生にお願いいたします。お願いいたします。
皆様こんにちは。今年もとうとう12月になってしまいましたけれども、悲しみの中にもクリスマスをお迎えさせていただくことができる、本当にその幸せを感謝しております。近況報告と言ってくださいますか、もう本当に何を話していいかわからないような状況なので、拉致問題そのものは、本当に大きいところでは見えて動いていることは感じられておりませんが、やっぱり世界中がもういろいろこう変わってきてまして、それぞれの国のやっぱり思惑とかそういうものが交錯しながらいろんなことが動いていくんだなっていうことを以前よりもっと深く考えるようになりました。本当にただその拉致問題返してくださいっていう二国間だけの問題じゃなくて、やっぱりいろんなところからの何て言うかな、動きにくくするようなこととか、いろんなことがあるのかなっていうことも思ったり、日本政府だけじゃなくてやっぱり世界中の同じ人間であっても、やっぱり国柄が違っても、リーダーの方の欲のために違った方向に向かっていき、まだそれが摩擦してまた違った国もそこに入れられたりとか、いろんなことが起きて、そういうことがもう本当にもう延々と続いているのが人間の世界なんだなっていつも思いながら、近頃は日本の大東亜戦争とか昔の戦争に駆り出されていかれた若い、本当にまだ15、6歳ですかね、頃若い青年、少年のような少年兵ですよね、ああいう方たちが国家の指令でね、本当に戦争するということを決めた国家の指令で、本当に日本の国のために行ってきますって言って、本当に惜しく自爆の爆弾の飛行機とか、船もそうですけど、実際に乗ってですね、自分だけが一人に乗って相手のその大きな戦艦に命中して、一緒に自分も死んでいくという、本当に今時の、若い子どもたちの今平和な日本のものですから、本当にそういう苦痛とか苦労とかってあんまりなかった世代を生きてきている人たちと、本当に顔が違うなと思うんですね。いつも見てても本当見てるだけで涙が出てきてですね、お父さんもお母さんも行ってきますって言って、本当に凛々しくね、キリッとしてその爆弾の積んである飛行機に乗っていく姿とか、今いろいろやっておりますが、本当に人間ってもう何でもこういうことするんだろうなっていう思いで、あの子どもたちが本当に立派にね、普通の青年に育ってちゃんとした中で大人になったら本当に素晴らしいことをできた人たちのになとかって思いながら、娘めぐみとかたくさんの被害者もまた違った意味でのそういう被害者ですけれども、やっぱりそういうなんか悪い人の一人の人の思いでそのことが動いて、こういうふうな問題を引き起こしたキム・ジョンイルっていう人の指令によって、こういうことが3年間ぐらいの間ずっと続いて犠牲になったわけです。だからもう本当にこのことを通して、本当に私は自分も含めて本当に人間というものは本当にもう罪深いものなんだなって、何かの拍子にそういうふうに自分もなるのかもしれないっていうこととか、いろんなことを思いながら今の政治家の方たちとかいろいろな方にお会いしますけど、本当に誠心誠意やっぱり向こうから人権として許せないって、本当にこんなことをよく40年も我慢してきましたねって言って、シャーマンさんっていう方とお会いした時は夫人でしたけど、本当に真剣に思いで向こうから言ってきてくださったり、そういう方がこの頃皆さん上の方がね、向こうから会いましょうって言って家族に会ってくださって、真剣に考えなきゃいけないって言ってくださるようになってきて、もう本当に長いものですから、新潟時代のさまざまとした思い出すのもちょっとしんどいぐらいの風景ですが、 あの時からも本当20年間というものはもう全く見えない煙のように消えてしまって、どうしてこんなことが起きるんだろうって、もうその悩みと、親として何もできてなかったのかなとか、もうこんな人間は生きててもしょうがないんだとか、もういろんなことを思いながら海辺をさまよい歩いて、あの泣いてたことがあった。あの日から比べて本当にあの北朝鮮に連れてかれたんだっていうことがもう分かった時、もうそんな国がなんでそんなことするんだって、また分からないことがボーンと大きなことが起きてきて、でわーでそんなところにいるんだろうって、でも生きてたんだよねって、もう帰ってくるねって言っても、今度はもう 2年ぐらいすれば帰ってくるだろうねって言って喜んでいたんですよ。主人も本当喜んで、みんなであの心がスカッとした時だったんですけど、またそれがこうやってあのお願いしてもお願いしてもお願いしても、あの何代経っても総理大臣が動いてくださらないし、なんでこんなに動かないんだろうっていう、もうこの原因がわからない、今もわかりませんけど、でそういう中でやっぱりあのだんだん国民の方々が目覚めてくださって、あのいろんなあの私たちも活動を、西子先生とか救う会の方とか皆さんに助けていただいて、本当にあの小さな何にもあの訴えても訴えても、みんながこうそんなのあるんですかとか言って、もう生命の番をバーンと叩き落とされたり、いろんなこともありながら黙々とあの本当に助けてくださいって言い続けてきたことで、本当にあの今の状況はもうあの新潟から始まったあの頃のさむざむとした思いから比べれば、本当に日本の国があの国民の皆さんが本当にこれは大変なことが起きてるんだ、こんなことされてていいんですかっていうところまであの考えてくださるようになりました。本当にあの大きな犠牲者ですけれども、あのこの犠牲であったことがあの日本の国のためにも、そしてあの世界中のあのリーダーの方の心の中の思いにも、そういうものは本当に浄化されて解決するんであれば、本当にめぐみちゃん以下多くのたくさんの800名にも及ぶあの日本の拉致被害者の青年たちの人生はそれは報われると思うんですよ。私は本当にこれがそうなって解決してくれれば、本当にやっぱり人間ってすごい力があって頑張れるんだって、あんな中でもあんなにして頑張って生きて寒い国で生きてきたんだっていうことが分かっただけでも、目の当たりにしただけで人間はものすごいショックを受けると思うんですね、いいも悪いも。いや、そういう時に本当に信仰っていうのがはっきりとあの十字架の輝きっていうんですか、そういうものがと鮮やかにあのたくさんの心を打つんだろうなと思います。本当にあのイエス様に救っていただいて、本当に新潟の地で山子さんたちが住んでいらした時にも、本当にもう毎日毎日死にたい死にたいって泣きわめいて、わめくまでは行きませんでしたから、もうお家ではよく泣きわめいてたんですが、そんな中であのマクダニエルさんの集会に連れて行っていただいて、神保さんもみんなで行って、そして牧野さんもまた集まってくださって、そういう方がみんながこう取り囲んで、本当に長い年月越して今日まであのイエス様の元で十字架を見ながら支えられてきたっていうことはものすごいことだったんだなと、今85歳まで生かされてですね、本当にここまでこんな大変な中をあの健康でおらせていただけるなっていつもそれを感謝しております。まあいろんな方々にお会いできて、あのただその苦しくて悲しくて嫌だった人生だったですけれども、もうそれに勝るほどやっぱり大きなあの学びをさせていただいたなっていうのをつくづくあの感謝しております。本当にあのいつでも天に連れててくださって結構ですって言って神様の元に行けるようにこれからもあのお祈りをしていきたいと思います。ただただもう拉致被害者が一刻も早くあの日本に帰ってきましたよって言って手を挙げて、日本中の人がよかったねって言ってくださるその日が来ると、あのもっともっと神様の十字架がパッきっと皆さんに分かるだろうなと思いますので、本当に今日まであのお守りくださったことに心からあの感謝します。そしてあの 多くのお友達にこうして囲まれてたくさんの方にお出会いして、私もこれは好きな言葉なんですけど、鉄ですね、鉄は鉄を持って研磨する、人はその友によって研磨されるっていう御言葉がその頃からずっと好きで、本当にそうだなって、自分もいろんな方々によって磨かれてきたんだなっていうことを今本当に感謝しております。何にも今もどうにもならないような状況でですね、どうしていいかわからない中で、いつも今日もお父さんにまだねダメなんだよって、ジョンがまだねうんって言わないのよとかって言いながらですね、話しかけながら行ってきますって言って出てきたんですけど、みんなそうやって命が本当にある間に、まだ父親がみなぎってる間に一生懸命できる限りのことを神様と共に歩ませていただきたいと思っております。本当に今日はありがとうございました。